みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ、一輪のお花にふと心が惹かれたことはありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。さて、本日のゲストはフラワーティープラスファーマー代表のかなめさんです。かなめさん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、かなめさんは私のね、池の坊の先生仲間の、大事なお弟子さんなんですけれども、とってもね、ユニークなと言ったら失礼だけど、活動をねなさってるんですよね。まずはご自身のねプロフィールをちょっとお聞かせください。
はい、そうですね、フラワーティープラスファーマーの代表、かなめとして、肩書きを、持っていますが、いろいろと肩書きはあるんですが、大きくまとめると花農家というところで、糸島の山奥でこっそり花を育てています。
はいはい、山奥でひっそり花を育てているということなんですが、はい、でなんかとっても、香りと音に敏感だということで。
そうですね、メインはハーブティーを作っていまして、それの原料を自分で作ろうっていうところから、栽培から土作りを始めたんですけれども、なので土の香りから、お茶になるまでの間の香りとか、そういうのを探っているうちに、常に香りには敏感にはなっています。
じゃあご自分で、山の奥でひっそりとお花を育てながらなんですが、なんかちょっと笑ってしまったんですが、鼻炎アレルギーだと。
あ、そうなんですよ。俺も修行時代から花粉症になって、で耳鼻科の先生に相談した。イネ科の花粉がまず、強い、アレルギー反応が強いから、田んぼに近づかないでくださいっていう、ことだったんですけど、まず家ももうその田んぼの、中だし、仕事場も常に田んぼなので、困ってはいますね。
そうですね。いや、私も実は花粉症で、花粉症持ちのお花の先生っていうのはもう一つアレルギーに反応するともう次々出てくるんですよね。なので、かなりのご苦労の中だけど、その辛さよりも花作りの方が優先してるというか、買ってるんですよね。
そうですね、鼻水垂らしながらやってますけどね。
はい、でもなんか人混みが苦手だっていうふうにおっしゃっていらっしゃったんだけど。
そうですね、集団とかが苦手なので、だんだんと山奥に住むようになりましたね。
なるほど、わかりました。人がね嫌いなわけじゃないですよっていうふうにおっしゃってて。
そうですね、
そして順応って今聞いていったんですが、なんか作ったものが、かなめさんね、ご自身が作ったものがいろんな人の役に立てばという思いがあったそうですよね、最初ね。
そうですね、ものづくりが好きで常にいろんなものを作っているんですけど、時々やっぱ喜んでもらえることがあって、自分が作ったもの、楽しんで作ったものが人の役に立つんだったら、すごいいいサイクルだし、僕にとってすごく幸せなことだなと思います。
そうですよね、で、今ハーブティーをお作りになってるということなんですけれども、はい、ハーブティーの他にはどういったものを作ってらっしゃいますか？
ですね、はい、ハーブティーとあとはもう原料として食用のお花ですよね、うん、ハーブと食用のお花をレストランだとか飲食店に、はい、送ったりだとか、
はい、
あとは切り花は少しだけですね、
うん、
と、あと野菜も少し、
食用のお花っていうのはここ数年かなりね、ブームになってきてると思うんですよ ね、
そうですね、
はい、で食用のお花って結構手間がかかるっていうことを、もちろん農薬は使えませんし、
そうですね、基本的には農薬を使う、明確な基準はなくて、はい、ガイドラインっていうものがあったりとか、オーガニックだったらその JAS の基準に沿ったものにするんですけれども、
はい、
基本的にはの、無農薬と、無農薬、正しくは節減対象農薬不使用っていう言い方になるんですけど、それと化学肥料不使用っていうのが、一般的な基準、っていうところですね、
いやお花作りされてる、福岡県は特に花生産県ですから、
そうですね、
花作りをされてる生産者の方とか、農家さんすごく多いでしょ、
はいはい、
その中でやっぱり食用の方とか、ハーブティーに特化したっていうのは何かそこにあったんですか？
はい、そうですね、これから伸びてくる友達の農家さんとかに僕がその作り始める前はこれからは食用花だよってずっと言ってたんですけど、気づいたら自分が作るようになってたんですけど、
はい、なるほど、
流行ってる割には流行ってるし生産技術もあるのに、はい、あんまり福岡産の食用花がないなと思ってて、
そうですね、なんか、北というか東の方かな、
個人で、今はだいぶ増えてきたんですけど、当時はそうですね、10年ぐらい前はほぼほぼなくて、高知だとかあとは千葉とか、
はい、宮崎かなと、
ちゃんとなんていうんですかね、企業としてやってるようなところはほぼほぼなかったので、
作ってもなかなかそれがすべて、ね、生産ルートに乗るかっていう、そういうふうなところもあったでしょうが、
そうですね、はい、それが難しいところですね、食用花はまず衛生的にも、
はい、
安全な状態届けないといけないし、なので市場とかを通すと、やっぱりいい状態で出せる、まず品種が限られてくるんですよね、
はいはいはい、で鮮度の問題もあるんですかね。
そうですね、なので自分で直送をする形態でないと成り立たない、はい、いいんですよね。
なるほど、
スーパーにも少しだけは置いてるあるんですけど、はい、やっぱりもう、はい、年中同じような種類なので、飲食店からするともう季節感も出しにくいし、
なるほどですね、そういうふうな、ちょっとニッチなといったらとても失礼な言い方かもしれないけど、い
やもうまさにニッチなところだと思
う、はい、に目を向けて、日々ね努力してらっしゃると思うんですけれども、かなめさんご自身がねちょっとプロフィールを伺ったときにさまざまな資格をお持ちですよね。
そうですね、民間の資格だと、ハーブ系はハーブコーディネーターとハーブソムリエ、はい、メディカルハーブ、なんとか
メディカルハーブ検定の方ですかね。
メディカルハーブ検定、などなど、あとは農業検定と土壌医っていう土の資格とかですね、
はい、
などなどまだありました。
私がね伺ったところによると、ハーブティーのハーブコーディネーターですね、ハーブソムリエ、メディカルハーブの検定、そして日本農業検定の3級、土壌院検定の3級で、国家資格と、なんとですねガソリンエンジンの整備士さん、
そうです、一応載せてみました、他にもたくさんあって今回は農業に縛った記載というか、
そうですね、はい、土壌検定医っていうのがあるんですね、そういうふうな資格が、
そうなんですよ、民間資格がめちゃくちゃ難しくて、
そうなんだ、
ちょうど 今週、の日先週の日曜日か、
はい、
2級を受けたんですけど、
うーん、
いや過去6年分の過去問題100点取れるぐらいまで勉強したんですけど、
すごい、
3分の2ぐらい知らない問題が、
ね、あ、そうなの、へえ、
通ったのかな
まあ土壌って、まあ、ちょっと私には想像できないんだけど、やっぱり日々変わってますよね。やっぱり
状態がというか、
状態が
もちろん変わる、
環境によって、
はい、
特にここなんか災害とか、まあ、いろんな気温も変動も激しいし、はいはい、それでもやっぱり変わっていくんですかね。
あ、もちろん、あの地温温度と、まあ、ベースの地質がまず一番影響するので、うん、その土地の名産ができるっていうのはやっぱそういうところがあるんですよね、はい、火山灰の土壌だとか、
はいはい、
砂質土壌とかですね、
いや多岐にわたってらっしゃるけど、でも例えば北海道から沖縄までだったら全く土壌も違ってくるでしょうしね。
気温も違うので、うん、管理の仕方が全く変わるので、
そうですよね、はい、同じ県でも違うしね。
違います、
うん、わすごい、まあ、その試験の結果が私も勝手ながら楽しみな気がしておりますけれども、なんか整備士の資格、あのなんか元々はあの違ったお仕事をちょっとされてたということで。
そうですね、まあ、ものづくりが好きなので、はい、まあ、小学校ぐらいの時にはもう会社員は無理だっていう考えだったので
え、それでご自身が、
あ、そうです、まあ、父がまあ公務員で、
あ、
毎朝同じ時間にスーツ着て出ていくのをベッドの中から見たから、うんうん、あれは無理だなっていうのがあって
じゃあお父さんの背中を見て逆反面教師みたいな
そうですね、まあ、後から聞けば、まあ、子供はよ、僕4人兄弟なので4人を育てつつ、うん、自分の趣味の時間を作るには公務員が一番良かったみたいな
お父さんもなんかちょっとベースは、
まあ、なんか収入は落ちるけど、うん、その時間を確保できる業種って言って
お父さんもユニークな方だったんですね、うん、まあ、その小学校の時に悟りを開かれて
開いてはないです、まあ、そこ、まあ、一応デザイン科の高校まで行ったんですけどすぐ辞めて、
うん、なら、うん、
なんか15から働いてますね。
あ、そうなんですか。
で、家を出て、
ね、
で板前とか和食の料理人やっていろいろやって、
ね、
バイクの整備士が一番長いですね、
うん、いやちょっとあのそこに今 PA のお子さんがいらっしゃってこんだけうなずきながら聞いてくれるのも珍しいくらいも笑ってらっしゃるんだけど好きでしょお子さんも、はい、ごめんなさいね、ちょっと話がそれちゃって、いや、あのプロフィール伺った時にそういうふうにちょっと書いてらして、と思って、だけどその中で、まあ、あの和食の職人さんに、まあ、弟子入りっていうかな、
そう、ね、
された時も物を作るっていう仕事ですよね。
まあ、一つはそうですね、うん、一番大きいのは家を出たいっていうのが、うん、
あ、そっか、
住み込みで当時16とかなので、
うんうん、
で働けるってもう板前か大工 か、うん、なんか土木系みたいな、
はい、
近くて料理がいいなと思って、でもすごくいい経験でしたね、
うん、いやそのお料理なんですけど、またちょっと話が飛んじゃうんだけど、要さんとてもお料理が上手で、
はい、
こだわった素材で、あの、まあ、私のお友達のお花の先生たちおもてなしされたりとかね、
はい、
あのしてらっしゃるので、そういうふうな今までのいろんな経験が全てあの大切なね、あのご自身の栄養になって今いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい、
うん、そうですよね、はい、でそれで、あのその他には表彰として、あの何、食祭が、
あ、植栽画はですね、僕は商標を取ったんですけど、植物の色素を抽出して絵の具を作ってですね、
そういう風な意味だったんです
けど、まあ、造語ですね、植物で彩る絵っていう意味の、
はい、あ、そういう風な意味だ。そして、運転っていうのは、
あ、運転っていう、うんこのお茶ですね。
何の
うんこが出やすくなるお茶
というか、あ、そういう意味ね、あ、なるほど。でこれとか、あの、まあ、パンティーとかニャンティーとかあるんですけど、
そうですね、商品名で、まあ、先にとまだ公には販売はまだそんなにしてないんですけど、
あ、なるほど、まあ、これもあのご自身のところで栽培された植物から取っていくということですね、はい、まあ、あの特許まで取られて、
そうですね、特許はまた別の、
うん、そうな
の、別のというか技術に対しての、
うん、
なんていうのかな、制度なので、 うちが持ってるのは柑橘の皮を乾燥させる技術で一つ持ってます、
はい、へえ、それもお茶の方ハーブティーみたいな感じに使って、はい、
食用に、まあざっくり言うとオレンジとかの柑橘の皮を型抜きみたいに精密にカットして、
はいはい、
それを、食用に安全で大量に乾燥できるっていう、うん、
へえ、
普通だったら自然乾燥させると曲がっちゃうんですよね、柑橘の皮。
あ、そうです
よね、縮んだりとか
曲がったり色も変わるしね、
それを抑えて任意の形に、
うん、
美しく食用に安全で乾燥させるっていう技術ですね。
いや今あのピールっていうのかな、そういうふうな、あのなんていうかな、オレンジとかのチョコレートがちょっとついたとかね、はいはい、そういったあのスイーツもね人気になってるので、へえ、そうなんですね。まあ、あの今のねお仕事にこう役立つようなたくさんなあの資格もお持ちで、あの勉強もされてらっしゃるんだけど、あの、まあ、1日も本当に一人でねたくさんの労働と作業されてるんだけど、その1日の終わりがビールですか？
あ、そうですね、うん、最近は控えるようにはしてるんですけど、まあ、平均1日6本、
いや、あの長いサイズの、
いや長いのはですね、後半ぬるくなるので、
あ、なるほど
350がベストですね
まあ奥様と一緒に、
あ、そうですね、まあ、一緒に
2人で、はい、まあいいな、仲がいいな。だけどまあお二人で飲むとエンゲル係数も上がっていきますね。
そうですね、上がったり下がったり
まあね、一日それでのもうやったって感じでしょうね。
そうですね、
わかりました。じゃあここで一旦ブレイクしましょう。
はい、
今ね、前半はたくさんな活動を伺ってきたんですが、もっともっとね掘り下げて聞きたいところなんですが、ご苦労ってありますか？
そうですね、苦労、まあ、今だと開墾が大変ですね。
開墾また開墾ということでSNS、 Facebook の方でも動画でちょっと拝見したんですが。
そうですね、まあ、開墾、耕作放棄地の開墾っていうところで、昔の人の開墾に比べればまだ楽な方だと思うんですけど、昔の開墾って本当に木を切って、
はいはいはいはい、
引っこ抜いてっていうところなんですけど、それがまあ荒れて10年ぐらい放置された畑、
はい、
っていうのが、まあ、これはもう全国的に問題になっている話なんですけど、うん、山間部の小さい畑っていうのはどうしても、うん、機械が入りにくかったりして、
はい、
使わなくなってるんですよね、
うんうんうん、
で荒れてるところが僕の、ま、住んでる周りにもたくさんあって、でそういうところをまあ積極的にというか、うん、
はい、
大きい効率がいいところはやっぱ先輩方がもう使われてるのでなかなか新規で入るには、
うん、
っていうところで、借りてやってたんですけど、まあ、年1回やればいいかなぐらいの思ってたら、うん、もう3箇所4箇所目ぐらいになってきて、
すごい。じゃあ拡張されてるってことですかね。
たまたま話があったりとか、
うち の, あの農地あるけど使わんねみたいな感じで。
そうですね、と今年、あ、去年ですね、は家を、古民家を、購入することになって、そこにちょっと田んぼと山と畑がついてきちゃったので
たすごい
それが条件でということで、で、まあ、借りたんですけど、なかなか田んぼが3000平米ですね。
わす、
そうですね、それを放っておいたらまた荒れていくので、で一箇所はまあもともと荒れてたんですよね、荒れて譲り受ける名義変更
、はい、
農地を買うときに農業委員会っていうのところに許可書3条の許可っていう書類があってですね、はい、それを通すときに畑の状態じゃないとダメですっていうなので、そこの整備をしてから申請してください今月中にみたいな
2月中ってこと？
いやいや、それがあったのは10月ですね。10月に1個やって、
から開拓また開拓開拓で、
そうです、うん、せざるまだ使わないけど、あの名義変えるためにまずかやってとか、
うん、そうなほぼお一人でしょ、まあ、奥様のお手伝いがあるにしても、
そうですよ、と、まあ、時々友達に来ていただいたりとかですね、う
ん、いやこれお話ししていいんですかね、今なんか池掘ってますよね、
あ池をそうですね、ハスが好きなのでハスの花をずっと育てたくて、
は
いはい、でそれこそです、あのその耕作放棄の田んぼを、うん、ハス池に転換するっていう事例は結構あって、九州だと有名なところは臼杵ですね、大分の臼杵、
はいはいはい、
と熊本だとか、うんまあ、いろんなところであるんですけど、やっぱ荒れさせるよりかはハスを植えてた方が、うんはい、もし田んぼに戻したいときも戻しやすいんですよね、
沼地ですしね、
そうです、荒れると草とか竹とかが、うん、もう竹が入るともう最悪なんです
よ、ね、根が張るとね、
と下に穴がもう水が抜けちゃうんですよ、下にだからなかなか水がたまらない状態になるので、まあ転換して、まあ、蓮池にしようっていう、まあ、まず一つはまあ耕作放棄地をなくしていきたいっていう、まあ、思いもあるんですけど、
はい、
まあ、大前提にもハスが好きっていうい
や結構お話を伺ってると、好きから始まることって好きだから我慢できるし、好きだからもっともっとやれるしっていうことだと思うんですよ、要、ねはい、さん特にそれ私感じて、
はいはい、
うん、なんか私も若かったらなと思うところもねいくつかあるし、うん、でもなんか人生のターニングポイントになったお花というのがあったようで、
それはまた遡ること整備士の時代なんですけど、
はい、
その時はちょっとな、整備士って生み出す仕事じゃないんですね、作るというよりかは、
うん、整備
だからね、できた製品、うんうん、エンジン誰かが設計したものを、
はい、
まあ、その100の状態をずっといかに100にずっと維持していくかみたいな、
はい、
100から落とさないためのなんか仕事なんですよね、
うんうんうん、
だから生み出す仕事じゃないから、ちょっとだ4年目ぐらいでなんかモヤモヤしてきて、
うん、
でその頃に、小さいまあバイク屋さんだったので、
はい、
そこの実家みたいな感じですね、おばあちゃんがですね、うん、スクラップ置き場があって、そこにちっちゃな植木鉢を置いてたんですよ、
うん、
でなんか殺風景だからって、そのスクラップ置き場が、
うん、
もうなんか引っこ抜いた木を植木鉢にボンって入れたような上に、もっと殺風景に見えるんだけどと思ってこれなんだろうなと思って、で2週間ぐらいしたら、お花が一輪ポコって咲いたんですよ、
うんうんうん、
もうピンクのちっちゃい可愛い、
はい、
でうわ可愛いなと思って僕も思わず写真撮って、でそしたらですね、通りすがる人たちも足を止めるようになって、このお花何ですかって毎日のように聞かれるようになったんですよね、で僕は花の名前知らないから、今度聞いときますみたいな感じで、でおばあちゃんにあの花の名前何ですかって聞いたら、すごいなんか喜んで、あなたお花に興味があったのって言ってですね、すごく喜んでくれてですね、でそれからすぐあのくれた人に電話してみるって言って、その日に電話してくれて、久留米で品種改良した八重咲き椿、
はいはいはい
だよっていうふうに教えてもらって、うんうん、でその日から僕は通りすがる人にこれは八重咲き椿と言いますって言って、うん、言うんですけど、あなんか一個お花が咲いただけなのに、
うん、
で花の名前を聞いただけでそのおばあちゃん喜ぶし、うん、で通りすがる人と僕は知らない人と話を、うん、話をするきっかけにもなって、
はい、
なんか花の力ってすごいなと思ってですね、でその時から、
う
ん、あ植物扱う仕事いいかもって思って、うん、で、まあ、母もガーデニングでちょっとハーブを育てたりしたので、
うん、
なんかハーブとか育てる仕事がいいかなっていう、
はい、うん、
っていうところで当時の彼女 と、カフェを出そうかっていう話もあって、
はい、
あじゃあハーブを扱ったカフェをしようっていうのがもう10年以上前の話なんですけど、
あそんな前だったんですね、
そうですね、
うん、
でまあ、そこから日本一周して、
え
日本中のカフェと、
うん、
まあ、あとハーブガーデンとか見て回って、うん、で帰ってきて、うん、それからな、まあ、また飲食店をちょこちょこ回りながら商品売ったりとか、
うん、
そうですね、で糸島に流れ着き、
うん、
そしたらたまたまお隣さんが花農家だったんですよね、でそこで 2年か3年ぐらいですね、うん、花農家に勤めながら自分のそのハーブティーとか商品を 週末売りに行って、うん、でお店を出してみたいな、でそのお店は一回辞めてみたいな、
それご自身のお店を、まあ、やめてと一回閉じてみたいな感じ。
そうですね、うん、その時は仕入れてたので、うん、原料とかをですね、まあ、輸入物が多かったの で、うん、で年々やっぱり原料の品質が落ちてきたりとか、うん、あとは価格が高騰、うん、今もその流れがあるんですけど、うん、ハーブ業界はもともとなんか変動があるんですよね、うん、世界中から取り寄せるんで、はい、どっかでは気候変動があって、うんうんうん、今年不作なんで来年から原料2倍になりますみたいな、価格が倍になったりとか今年はありませんとか、はい、なるので、うん、これはもう自分で作った方がいいぞっていうのと、うんうん、まあ流れ的にもコーヒーとか紅茶も最終的に原料、いい原料をどこで手に入れてくるかっていう、うんうん、話になってくるんですよね、うん、途中まではまあブレンダー の、 あの腕とかもあるんですけど、やっぱり原料、いい原料、土からいいものが取れてないと、うん、その先もいいものが作れないので、うん、
はい、
だからもう土作りからやる方がいいというか、うん、そういう時代だなっていうの
は。なるほどね、まあ、もう本当一からご自身が納得いくものをご自身の手で作っていこうっていう風な考えだったんですね。まあ、それをこうしてか、あのこうなしてか、いろんなところにね、農業指導とかもね、出向いて行ってらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、最近で大きかったのは、佐世保、長崎県の佐世保の俵ヶ浦半島っていう小さい半島なんですけど、はい、うん、そこはもともと半農半漁、皆さんなんか各家庭に船を一台持ってて、
う
ん、
半農半漁っていうのは漁業の漁、
あ、漁業です、
はい、
で半分農家で半分漁業っていうスタイルなんですけど、作ってるものがですね、芋とか、うん、かぼちゃとかその重量野菜ばっかりだったんですけど、高齢化が進んで、はい、この先やっぱりちょっと 重い野菜、この先10年後やってられるのかっていうところで、はいはい、まあ、ハーブに切り替えようという話になって、はい、そこで僕にお話が来て、
うん、
でそこからですね、発火、まあ、発火が全国的に、不作じゃないや、生産量落ちてるので、うん、これから発火とかいいと思いますっていうことで、
うん、
まあ、発火の栽培を進めてですね、
うん、
まあ、それの育て方から商品化までですね、っていう指導を2年ぐらいかけて、
で、うん、はい、で今はじゃあもうそのプロジェクトはまあうまく成功して、
そうですね、もう製品化して今全国的に販売を始めている状態ですね。あ、
うん、まあ、発火って必要なものだし、和の発火、はい、和発火っていうんですかね、
そうですね、
は貴重ですもんね。
そうなんです、うん、で日本の固有種なのに、はい、あの手に入らなくなったんです一回。
あ、そうなんだ。
全くあの取り扱いがなくなって、
うん、
いや、なんか 変な日本の固有種が日本で手に入らないってい
そうだよね、
なんか変な、うん、ブラジルからは全然とか、うん、地球の裏側から届くのに、日本のものが日本で手に入らないっていうの、
うん、そうなんですか。楽しいお話がいっぱいなんで、また次回もあのご出演していただけますか。お話聞かせてください。
ぜひ機会があればよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そろそろエンディングのお時間となりました。かなめさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お花のある暮らしが楽しいものになりますように、ゲストさんたちと綴っていきます。来週もどうぞご愛聴ください。今日のお相手はフラワーティープラスファーマーのかなめさんと、パーソナリティの山口みどりでした。では